本日の箇所は旧約聖書申命記10章1節から11節です。旧約聖書の333ページです。申命記10章1節から11節です。聖書朗読は順次していきたいと思います。エジプトから贖い出された神の民イスラエルはホレブの山に導かれ、そこで神との契約という恵みを授かりました。恵みの契約と呼ばれるアブラハム契約の延長としてシナイ契約が与えられました。しかしその直後に民は金の子牛を拝むことにより堕落し、契約を破り捨ててしまいました。聖なる神の御怒りが燃え上がり、イスラエルが滅ぼされようとしたその時、仲介者として立てられていたモーセが取りなしの祈りを捧げたことを前回の箇所で覚えました。今日の箇所はそのモーセの取りなしに対する答えとして記されています。神との契約関係に預かることがいかに恵み深いことであるのか、共に覚えることができれば幸いです。一節から二節には、モーセに対する主の言葉があります。その時、主は私に言われた。前のような石の板を二枚切って作り、山に登り、私のもとに来い。また木の箱を一つ作れ、その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記す。あなたはそれを箱の中に収めよ。その時とあります。山に登り私のもとに来いと言われたことからはわかるように、その時とはモーセが山に登る前のことを指しています。一方、前の箇所の祈りは、申命記だけを読みますと、山に登った後の40日40夜の間になされたという印象を受けます。しかし、出エジプト記を読めば、山に登ってから始めたわけではなく、始めた祈りではなく、主がモーセを呼ばれる前に始めた祈りであることがわかります。その祈りが山に登った後にも続いたということです。そう考えれば、その時という表現には矛盾はありません。モーセの取りなしの祈りに応えて、主はこのように言われたということです。私のもとに来いと主はモーセを御臨在の中へ招かれました。モーセだけが主に近づくことを許されました。聖なる神の御臨在のもとに行くことは、特別に選ばれた神のしもべモーセにしか許されませんでした。ただし忘れてはいけないことは、モーセは民の代表として神の御もとに招かれたということです。罪ゆえに滅びつつあった人々に対してさえ、なお神は私のもとに来いと招かれるお方です。これは普遍的なことです。今も神はすべての人々に私のもとに来いと招いておられます。キリストの福音により教会を通して神は滅びつつある人々を招いておられます。その使命が祭司の群れとされた私たちに委ねられていることを覚えたいと思います。そして主はこの命令に2つのことを付け加えられました。前のような石の板を2枚切って作りとあります。明言できることではありませんが、おそらく最初に山に登った時に与えられた石の板は神が用意してくださったものだと思われます。しかし今回は2度目ですから、モーセも すでに板の適切な大きさや形が分かっていたわけです。そのためモーセが自分で用意するのは自然なことでした。石の板2枚が必要であった理由は2節にあることです。モーセが砕いたあの最初の板にあった言葉が書き記されるためでした。また主はその板を収めるための木の箱を準備するように言われました。これらの御言葉が意味していることは、主はもう一度イスラエルと同じ契約を結び直してくださるということです。つまり主がイスラエルを許してくださろうとしていることを意味します。9章25節にありますように、モーセは主の前にひれ伏し恐れ、鳥なしの祈りを捧げつつこの命令に従います。3節から5節です。そこで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。主はそれらの板に、あの集まりの日に、山で火の中からあなた方に告げた当の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に与えられた。私は向き直って山を下り、それらの板を私が作った箱の中に収めた。主が私に命じられた通り、それらはそこにある。このようにモーセは主に命じられた通りに行いました。アカシアの木は乾燥地帯でも生きられる木ですので、アラノ行く民にとっては最も入手しやすい木材でした。最初にモーセが山に登った際に与えられた指示として、すでに出エジプト記の25章で契約の箱を作るよう命じられてありました。ただその指示が実行されたのは出エジプト記の36章でのことです。つまりモーセが2度目に山から降りてきた後のことです。この今日の箇所よりも後のことです。したがってここでモーセが用意した箱は一時的に用いたものであったのか、あるいはその木の箱が後で金で覆われてケルビムとなだめの蓋が加えられることになったのか分かりません。しかし5節にあるように石の板がすぐにそこに収められたということは前回とは異なる点です。前回は石の板はモーセによりすぐに打ち砕かれました。しかし今度はしっかりと箱に収められました。それは主がイスラエルと共におられることを象徴する幕屋礼拝を予期させる出来事となりました。またモーセは命じられた通り2枚の板を用意しました。4節にあるようにそれらの板に主は当の言葉を前と同じ文で書き記されました。山で火の中から直接民に語られた御言葉と同じ等の言葉、また前回石の板に神の指で書き記されたのと同じ御言葉でした。同じ御言葉であることをモーセは強調しています。主はもう一度同じ御言葉を持って2枚の契約文書を与えてくださいました。その事実は御民イスラエルに対する神の恵みと真実を表していると言えます。また同時に神の御言葉はいつまでも変わることがない、永遠に立つ普遍的な真理であるということを物語っています。 私たちにとってもそうです。当の御教えはキリスト者にとってもなお普遍的な義の基準です。エレミアが予言したように、新しい契約においてはその御教えは一人一人の心の中に聖霊によって書き刻まれています。神の民に本当の自由と本当の幸福をもたらすために当の言葉が与えられました。主はそれを私に与えられたとモーセが語っているように、それはかけがえのない神からの賜物でした。モーセはその板を持って山を下り、契約の箱の中にしっかり収めました。その箱はこの時にも、この説教が、申命記の説教が語られた時にも、イスラエルの真中に置かれてありましたので、モーセはそれを指さして証言することができました。主が命じられた、主が私に命じられた通り、それらはそこにある。したがってイスラエルの民にとって、その契約の箱は神の義、神の清さを象徴すると同時に、自分たちが行ったあの恐ろしい裏切りの罪さえ許し、もう一度契約を結び直してくださった、もう一度御言葉を与えてくださったという忘れがたい出来事、神の恵みを象徴するものとなったはずです。このようにして、主はイスラエルとの契約をただ恵みのゆえに更新してくださいました。次にあるのは、その契約との関連が特に強い人々についての言及です。6節から7節では、地理的状況の説明とともに祭司職の継承について触れられています。イスラエルの子らはベーロテ・ベネヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死に、そこに葬られた。それで彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立ってグデゴダに行き、またグデゴダから川の流れる地ヨテバタに進んだ。ここに登場する地名は、聖書の中では民数記33章にも出てきますが、しかしその正確な場所は今となっては分かりません。最後の川の流れる地ヨテバタという地名に関しては、現在ではアラバ教国にあるキブツの名称となっています。ただそれは最近になってこの聖書の箇所から取られた名前であって、同じ場所だという確証はないわけです。アロンが死んだ出来事については民数記の20章22節から28節に記されています。その箇所によれば、アロンが死んだのはエドムの国境に近いホル山の頂上でのことでした。エドムの国境に近いというのが、エドムの山々そのものであるとすれば、あの有名なペトラ遺跡の近くにある山という可能性があります。あるいは、それだと国境に近いというよりも国境の中になりますので、そうではなくてもう少しイスラエル側にある独立した峰のことであったという可能性もあります。いずれにせよ、その場所でアロンは死に、その子であるエルアザルに祭司職は引き継がれました。出エジプト記の28章で、これも山の上でモーセに与えられた御言葉ですが、神はアロンと子供たちを祭司とするよう命じられました。その時点では大祭司という呼び方はされていませんが、明らかに アロンはその中で特別な役割を受けました。4人の息子たちにも祭司の装束が与えられましたが、裁きの胸当てはアロンだけのものでした。したがってここで継承された祭司職は実質的には大祭司の職務を意味していました。大祭司は主とイスラエルの契約関係が維持されるために不可欠な存在です。その職務がしっかり引き継がれたことは、これも神の恵みによることでした。4人の息子のうちの上の2人、ナダブとアビブは、レビ記10章にあるように、主の前に異なる火を捧げたことで、すでに亡き者とされていました。その子供たちだけでなく、アロンも何度か大きな過ちを犯しました。その一つが金の子牛を作ったことです。またメリバの水のことで、モーセと共に主の命令に従わなかったため、モーセと同様に約束の地に入ることが許されませんでした。しかしそれでも主はアロンを最後まで導かれ、職務を全うさせ、次世代へと継承させてくださったのです。これはアロンに対する主の誠、恵みであり、また同時にイスラエル全体に対する恵みでありました。次の8節から9節ではレビ部族の選びについて語られています。その時、主はレビ部族を選り分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうである。それへレビには兄弟たちと同じようには相続地が割り当てられなかった。あなたの神、主が彼について言われたように、主が彼への譲りなのである。その時とありますが、これは7節のことではなくて、一節のその時と同じく、イスラエルが罪を犯した直後のことを言っていると考えられます。その時、モーセは、誰でも主につく者は私のところに来なさいと呼びかけました。その時、モーセの同族であったレビ部族がモーセに従いました。モーセの怒りを無視して狂乱を続けた人々が多くいる中で、また中立的な立場で傍観する人々、傍観者となった人々も多くいたでしょう。その中でレビ部族は積極的に主の側につき、モーセに賛同して行動を起こし、その狂乱に終止符を打ちました。それへモーセはレビ部族を祝福しました。その時とありますから、レビ部族の選びとその出来事には何らかの関わりがあるかもしれません。ただ聖書にはその選びの理由、それが選びの理由であるとは書かれてありません。やはり根本的にはレビ族の選びも主の恵みによるものでした。それはレビ族に対する恵みであり、同時にイスラエル全体に対する贈り物でした。民の中から仲介者となる士族を立ててくださったことは、民全体にとって大きな恵みとなりました。ここでモーセはレビ族の役割を教えています。レビ族は祭司の一族に仕える人々であり、イスラエル全体が祭司の王国とされたという観点からすれば、その役割はまさに祭司の働きと重なるものであり、祭司の働きとは何かを物語るものであると言えます。三つの役割が挙げられています。第一に、主の契約の箱を運ぶという役割です。 その中には契約文書が収められていました。それをしっかりと管理することがレビ族に求められました。私たち教会も祭司の王国としてこの役目を果たすことが期待されています。キリストによって完成された新しい契約を担い、恵みの契約を担い、御言葉の真理を守ることが私たちの役割です。第二に、主の前に立って仕えるという役割です。これはまさに祭司にとって本質的な役目です。主に近づけられて主に仕える。具体的にはレビ族は幕や礼拝において、聖女の外の庭において、主への礼拝に仕える働きを担いました。私たちの場合はどうでしょうか。主イエスが十字架で贖いを完了させられたとき、神殿の幕は破れました。それゆえ私たちはキリストの血のゆえに大胆に神に近づく礼拝者とされました。礼拝者として神と共に歩む、神を礼拝することこそが祭司の本質です。第三に、御名によって祝福するという役割です。幕屋に集った礼拝者たちを主の御名によって祝福する。祝福とは神への祈りであるあり、同時に神の恵みを人々に宣言することです。同じように私たちキリスト者も、主の御名によって人々を本当の意味で祝福するという使命を受けています。それはキリストの福音を声高く述べ伝えることに他なりません。このように特別に選り分けられたがゆえに、レビ族には他の種族とは異なる点がありました。それは相続地が割り当てられなかったということです。そして土地ではなく、主ご自身がその相続の取り分とされました。主の前に立って仕えることに専念できるということがレビ族の特権であり、それレビ族には他の民が主に捧げたものの中から生活の糧を得るという権利が与えられました。以上のように新たなる大祭司が着実に立てられ、また祭司のもとで奉仕するレビ族が選ばれたことにより、イスラエル全体が主に仕えて契約を守る礼拝者として歩むための体制が盤石に整えられました。このどちらも神からの尊い贈り物でした。契約が結び直された後にも、さらにその契約を保つのに必要な恵みを神は注ぎ続けてくださいました。このようにイスラエルに対する一方的な選び、エジプトからの贖い、真理の御教え、罪の許し、契約の更新とその保持というように、この契約は恵みによって始まり、恵みによって保たれ、最終的にはキリストの恵みに向かうという、まさに恵みによって成り立つ契約でした。神との契約が人間にとってどうしてそれほど重要なことなのか、いまいち腑に落ちないという方がいるとすれば、世俗の国家について、あるいは私たちの社会について考えてみるといいかもしれません。国民は税金を納めて法を守るという義務がありますが、国家にも国民の自由と安全を守るという義務があります。そういう意味では一種の契約関係にあると言えます。仮にその契約がないとすれば、 その人は国籍を持たない無国籍の人ということになります。そうなれば、その人は国民としてのあらゆる権利を失うことになります。義務教育を受けられない。社会保険や年金の資格もない。医療も受けられない。パスポートを使うこともできない。住所も持てない。働くこともできないということになります。職業についても同じことが言えます。勤め先との雇用関係も契約です。もし契約がないなら働くこともできないし、報酬を得ることもできないということです。もちろん結婚も契約です。もし契約がなくなるなら、もはや夫婦とは言えなくなり、お互いに何の義務も責任もないということになります。そういったことごとを考えてみますと、私たちが意識しなかったとしても、私たちの社会はさまざまな契約関係によって成り立っており、私たちの生活はそれらの恩恵によって支えられているということがわかります。それらの契約が健全に機能している状態を平和と呼びます。もし神との契約関係がないなら、その人は天に国籍がないということです。天に国籍がないなら、神の国には入れません。神の民とは呼ばれません。神の宝とは見なされません。神との平和がないということになり、神の敵と見なされることを意味します。したがって、救いと契約は切り離すことができません。救いは必要で、だが契約はいらないというのは成り立ちません。契約がないなら救いもないのです。主イエスはだからこそ、比類なき永遠の大祭司となってくださり、ご自分の血による新しい契約を私たちに授けてくださいました。その恵みをしっかり受け止めて、感謝を捧げたいと思います。最後の区分である10節から11節は、9章25節から始まった段落のまとめになっています。私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に民の先頭に立って進め、そうすれば彼らは私が彼らに与えると父祖たちに誓った地に入り、その地を占領することができると言われた。25節と同じように40日40夜への言及があります。主はモーセの願いを聞き入れてくださり、イスラエルを滅ぼすことをおやめになりました。そして主はモーセに約束を信じて前進するよう命じられました。このようにしてイスラエルは再出発を果たすことができました。主の恵み深さのゆえの再出発でした。私たちの信仰の生涯においても多くの失敗や過ちや挫折があるかもしれません。しかし主は恵み深いお方であられるので、私たちも再出発することができます。もちろんこの箇所の文脈を考えれば、いつでも簡単に再出発できるなどと軽く言うことはできません。もし私たちの罪がそのつまずきに関わっているなら、真心からの悔い改めと神を求める真剣な思いがそこになければならないのは当然のことです。 そうであるにせよ、私たちはやり直すことができるのです。なぜなら神はこのようなお方であるからです。主は憐れみ深く情け深い神であられ、怒るのに遅く恵みと誠に富み、咎と背きと罪を許すお方であられるからです。あのカルバリ山の十字架の上に、またあの空っぽの墓の後に、そのことがはっきりと示されています。主イエスがご自分の血によって成り立たせてくださった契約の恵みを感謝し、この神との契約に生き、契約を守り、契約に仕える、そのような私たちとされていくことを求めてまいりましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、聖なるあなたの御名を賛美いたします。アブラハム契約から主キリストによる新しい契約に至るまで、ただあなたの恵み深さのゆえに私たちにその救いが与えられていることを感謝いたします。御言葉の契約と救いの恵みは決して切り離せないということを覚えました。どうか私たちがキリストの契約に生きることにより、祭司の王国としての使命を果たし、あなたの恵みを世に表していくことができるよう導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。